石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング。では8月のテーマ震災復興について引き続きメッセージをご紹介したいと思います。
お願いします。
枚方市の本田さん、42歳の男性の方です。復興は被災地の経済だけを活性してもダメですよね。日本全体の経済を活性させないと被災地にも影響が出てこないと思うのです。経済政策は結果的に復興を早めると思うのですが、いかがですか？
これはいい視点だと思います。おっしゃる通りで、被災地の復旧復興にはやはり巨額の予算が必要になります。やはり税収を上げていかなければ、やはり日本の財政というのは回らないんですね、はい、でこれ以上借金を増やすわけにはいかない。行政を当然スリム化させていくことで無駄遣いを減らしていくということは、これは当然やらなければいけないんですけれども、それだけではなかなか賄えない予算、特に復興のために必要なこの予算なんていうのは、そう簡単に財源というのは捻出されませんので、そういう意味でやっぱり税収を上げる必要がある。この税収を上げる上でやはり一番重要なのは日本の経済を活性化させていくということだというふうに思います。この3年3ヶ月の民主党政権下でやはり経済対策が功を奏さなかった。それによって税収が伸び悩んで、国の予算の中の税収よりも借金の方が多いという、異常な状況がずっと続いたわけですけれども、やはり税収を増やすためには経済を底上げしていかなければいけませんし、そしてこの経済を底上げしていくことが被災地にも景気を送っていくことにもなるとともに、社会保障の安定にもつながってくるんですよね。年金あるいは医療介護といった、ここも非常に今社会保障国民会議ということで議論がされていますけれども、社会保障全体を安定化させていく上でも税収を上げていく必要があって、でこうしたことが被災地の今高齢化している地域もたくさんあります。限界集落というふうに言われているところもあります。そういったところで若い人たちも安心して暮らせる町なんだということを社会保障という観点から支えていくことが、また同様に被災地の復興を、将来の町の姿、それを見せることにもつながりますので、社会保障というのはやっぱり中長期的な未来を見せる、そういう役割もあると思うんですよね。そこを安定させていく上でも経済を向上させて活性化させて税収を上げて、そして社会保障をきちんと充実していく、全体の取り組みが必要だと思います。
はい、ありがとうございます。続いて高槻市のカツオさん、49歳の男性の方です。大きな津波がいずれまた来るということであれば、いくら防潮堤を作っても無駄なことではないでしょうか。必ずどこかから波は入ってきます。ではどうすればいいかと聞かれても何も思い浮かびません。東南海トラフ地震では近畿や四国も被害を受けると聞きます。何か対策は考えられているのでしょうか。
はい、本当に我々真剣にこのことは考えていかないといけないと思うんです。
はい、
おっしゃる通り、どんだけ防災のための施設を作っても、あるいはダムを作っても、防潮堤を作っても、それを超える、想定外という言葉が一時期言われましたけれども、
東日本大震災はそうでしたね。は
い、ものが来るかもしれない、
はい、
それを全て防ぐための巨大な要塞みたいなんですね、もので日本を覆うようなことは、とてもやっぱり財源的には無理なわけですよね。そうすると、じゃあいざという時に、逃げれるような避難訓練を常にやっておく、そういうソフト面の取り組み、あるいは防災教育をしっかりとやって、子どもたちの頃からその教育の中でですね、命を守るための取り組み、自助共助の大切さ、こういうのを教えていく、こういうことも非常に重要なんだと思うんです。
はい、
で指摘のあった三連動型地震についても、中央防災会議が発表した最大の被害想定、額にすると220兆円で、死者の被害想定は最大32万人というふうにも言われておりますけれども、
はい、
これを死者数も、実はそういった防災教育や避難訓練、こうしたことを徹底的にやったりとか、あるいは耐震化を進めることによって4分の1まで減らすことができるというのが、全部含めて被害想定になっています。だからこそハード面で固めておくだけでは防げないものを、そうやってソフト面の避難訓練であったり教育であったり、そういったところで減らすことができるものが多くあるということは、やっぱり一人一人が認識しておく必要があるというふうに思います。
例えばその想定に基づいて、ここの土地で津波が来たらこういうふうに逃げようっていうような訓練が、それぞれで行われて ていくということですよね。
とともに大事になってくるのはそういった、大規模地震がありあるいは津波があった時に今各地域で、非常に老朽化している社会資本インフラ整備設備がありますので一体何が私たちの暮らし地域を守るために必要な社会資本インフラなのかこれを総点検していくことが必要だというのが私ども公明党の今一貫した訴えでした。防災減災ニューディール法案というふうに略称を呼んでますけれども防災減災その法案を、公明党で取りまとめました。で、自民党は自民党で国土強靭化法案というのを取りまとめて、いまして、でこの、公明党の言う防災減災ニューディール法案と自民党の言う国土強靭化法案似てるところもあるんですが一つだけ決定的に違ったのは、
はい、
公明党はまず総点検をやるべきだということを前面に掲げていた。で自民党にはそれがなく、国土を強靭化するために必要なインフラ整備をやるべきだというのが前面に出ていた。ここが決定的に違ったんです。で最終的にどうするのかということを、自公で相談をして中身はこの公明党の言う総点検をまずやっぱりしっかり徹底的にやって何が必要な社会資本インフラなのかを浮き彫りにしていこうということを前面に出す、中身は公明党案そのままになりましてただタイトル法案の名前には国土強靭化というのを残してほしいという自民党の強い、公約にも掲げていたんで、はい、強い希望があったんでじゃあ、法案のタイトルに国土強靭化というのを残すのはいいでしょうとじゃあ合わせて名前を防災減災のための国土強靭化法案ということにしましょうかということでセットされたのが今自公で、この南海トラフのための、対策として今国会に提出している法案になっています。
なるほど。その法案が成立するとそこから総点検から始まっていくということ。
実際にはですね24年度補正予算そして25年度予算でも大きく法律になくてもできることを大きく盛り込んでいます、
はい、
ただ法律の根拠法律上の根拠が得られれば、よりできるようになってきますのでこの法案もできるだけ早いうちに成立させたいなと思っております。
はい。政府は政府でできることそして私たちは私たちでできることをしていかなければということですね。
そうですね、はい、やはり東北の東の大震災も、千年に一度の国難とも言われるような状況で本当に多くの方の力なくして乗り越えることができない課題だと思いますし、想定されているこの南海トラフ地震についてももし万が一本当に起こった時には、我々全員の力でですね取り組んでいかなければならないと思います。
はい、ありがとうございます。